まあ、今日はですね、マタイの福音書18章、6節から14節のところであります。キリストにある小さなものを罪に誘惑するものというタイトルで、ここを見ていきます。キリストにある小さなものを罪に誘惑するもの、この18章の6節でイエス様はこうおっしゃったんです。私を信じるこれらの小さいものの一人をつまずかせる者は首に重りをつけられて海に沈められる方がその人にとっては益となると。私を信じるこれらの小さいものの一人をつまずかせる者は首に重りをつけられて海に沈められる方がその人にとっては益となるとおっしゃった。これ6節ですね。どういうことでしょうか。イエス様を信じる者をつまずかせるという意味は、それは、イエス様からこう引き離すということです。イエス様から引き離そうとする者、それはそういうことをする人は罪の中でも最も重い罪になるということなんです。ですからそのような重い罪をその人が犯し続けていくよりは、むしろ首に重りをつけられて海に沈められた方が罪を重ねなくて済むから、その人にとっては益になるとおっしゃった。イエス様の言われることは非常に分かりやすい。でつまずかせるとは今言いましたけれども、イエス様から引き離そうとする、神様から引き離そうとする、それがですね、7節で言われる罪の誘惑ということです。罪の誘惑、罪というのは神様やイエス様から引き離すことが、それが最も重い罪なんです。それからもう一つですね、ここで言われているその小さいもの、私を信じるこれらの小さいものと言われた小さいものというのはどういう人のことかということです。それはイエス様の前に一人の幼い子供がこう立って立たされていたんです。そして誰でもこの幼子のように心を入れ替えなければ天国に入ることはできませんよとイエス様は語られたんです。でその幼子のことが、まあ、この小さいものということなんですけども、しかしながらただその年齢が小さいという、ね、そういうことだけをおっしゃったんではありません。なぜならばイエス様が今も言いましたけれども、あなた方も心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできませんとおっしゃいましたから、これは幼子というのはその実年齢のことだけではなく、その人の心の在り方を言われたんだということです。年はとっても心の中は幼子のような心を持っている人は、それは幼子なんです。つまりこの幼子、小さいものというのはですね、心の在り方です。で、幼子はですね、まあ、自分が弱いものである、未熟なものであるということを、気がついているわけですね。小さい子供はね、中には気づいていない、そういう自覚のない子供もいますけどね、まあ、大体普通は平均的に、幼い子供というのはこの、自分の弱さ、というもの、できないことがいろいろあるということをですね、知らないことがいろいろあるということを、それを気づいているのが幼子なんです。だから、お母さんとかお父さんとか、ね、上のお兄さんお姉さん、そういう自分よりも、よく知ってる人、に頼ろうとするわけです。それが幼子であります。で、大人であっても、年齢は大人であっても、その自分の、心の世界が、自分のその心の世界、つまり自分の考えていることや思っていること、感じていること、そういう心の世界がこの神様の前に未熟であるということに、気づいているならば、その人は 心の幼子で、あります。もう皆さんはどうですか。自分の心の世界が、自分の考えや思いや感じていることが神様の前に未熟であるというふうに意識しましたか。私は話が何回も同じことになりますけれども、10代の頃にこの自分の人生をこれからですね、高校卒業して、そして大学に入るとしても4年で卒業しないといけない。で、大学卒業したらもう学生生活はそこで終わるわけです。それからは社会人生活が始まるわけです。そしてどこかに就職して、その社会、会社の一員として会社の目的のために働かなければならない。で、それがずっと何十年も続いて、当時は60歳が定年だったんで、60歳になったらその会社も卒業して、その後は老年として、生きていくわけですけども、というようなことをですね、高校生の頃にですね、考えていたんですね。自分の人生というのはこの先ですね、そういうふうに、多くの人と同じく自分もまたそうなっていくんだろうなと、私の高校はちょっとバスと電車に乗っていかないといけない遠いところにあったんで、毎朝通学の時にバスに乗るわけです。朝のバスですからバスはもう満員です、ね、みんな学生ばっかりじゃない、通勤する人もおられるし、病院に通われるお年寄りも乗っている、いろんな年代のいろんなこの職業や立場の人がそのバスの中にこう乗っているので、もう知らずというか、意識しなくても、もう社会の縮図のようなものですよ、バスの中は。だからそこでですね、私はまだ10代だったんですけども、そういう人生の先輩たちを、眺めているときに、そういう人生って何かなということを考えるようになったわけです。そして今言ったようなことを考えていったときに、私は本当に、人間の一生というものが虚しいなということを感じたんです。結局は年取っていって、そして、自分の家を持ったり子供を持ったりするだろうけれども、子供も、いつまでも親の元にはいない、やがて自分たちのこの歩みをしていく、家も30年40年経ったら古くなっていく、自分の体も60代70代になったら古びてしまう、あっちこっちガタが来る、人生というものはそういうもんなんだということをですね、その暗い面ばっかりがですね、心の中に思い当たったわけです。で、結局何を目指して生きていけばいいのかなと、どのように生きたら本当にですね、悔いのない、虚しさのない、満足して私の人生は良かったと、素晴らしかったと言えるんだろうかなというふうに思った。自分自身はそんなにですね、才能もないし特技もないし、そのタレントもないしですね、タレントやタラントもないし、普通の人間なんで、この普通の人間がどうすればですね、満足した生き方ができるんだろうかなということを考え、こうバスのつり革を持ちながらね、ですから高校で先生からいろいろ授業でお話を聞いているんだけども、そんな話はどうでもいいというような気持ちになって、もっと知りたいことは、人生はこういうことのために生きるのであるんだよということを教えてほしかったんです。とはどの教科の先生もそんな話をする人は一人もいない。国語も数学も社会も、ね、英語の先生も体育の先生も、誰一人そんな話をする人いないです。私は学校で委員長をしてましたから、クラス委員長をしてましたから、学校の先生とかなんかとは親しかったんですけども、このプライベートな関係でもそういう話を、聞いたことはないです。それで、自分というものが非常に心の世界がですね、未熟なものだなということは非常に感じていました。弱いものだということを感じていました。で、神様を知るようになるんですね。本当に求めていたわけではないのに、神様の方から私に神様に近づけるように友達を送ってくださって、その借りを通して教会に行くようになったわけです。だから神様は私の心の中で何を求めていたのかということをちゃんと知っていてくださったんです。アメン。今も諏訪姉妹が CD を買いたいと思って来た、ちょうどその時に鍵が故障して電池切れで鍵が電池切れで作動しなかったために、そのキーの電池を買いに行ってた間、彼らはここで待ってたんだ、韓国の人たちを。でそこでちょうど諏訪さんが来られた時に、その彼らがまだここにおったから CD が買えた。あれそういうことがなくてしてたら、もう遠の昔に諏訪さん来られても誰もいなかったんだ。だから神様は諏訪姉妹のその心の願いをちゃんと見ておられるんです。知っておられて、車のキーの電池切れをですね、なんでそんな時に電池切れになったのか、来る時は普通に走ってここまで来れたのに、帰る際になってなぜ電池が切れたのかということなんです。それは神様のなさることなんです。アーメン、ね、ですから私たちは神様が私たちの心の中の思いを見ておられるんだということを、これ知る必要があります。私の場合も今言ったように、私の心の中、私は神様を知らなかった。でも神様は私の心の中の思いを知っておられて、友達を通して教会に導いてくださって、そこでイエス・キリストを知り、神様のことを知るようになっていったんですね。アーメン。神様が地球を創造し、生き物を創造し、生き物が生存できるように地球の環境を整えられました。海と陸を配置されました。ね、その海の比率と陸の比率と、これが非常にですね、バランスの取れた比率に神様はされているんです。海ばっかりで陸がわずかだってもダメです。陸ばっかりで海がわずかでもダメです。生存できません。この海と陸の比率が実に皆さんね、もう一番最適の状態になって、しかもその陸地の地形も、もう最対的な地形になっている。日本だけが島国ですけども、これはまあ日本の神様がそのように作られたんで、日本人は日本人で、この小さな島国で、日本人とイギリス人は、東側と西側のそれぞれ島国で生活してますけども、日本もイギリスも島国だけども、世界に大きな影響を与える国として存在しています。皆さん、今中国はやっと世界に影響を与える国になりました。だけど日本は島国だからといって何ら小さくなる必要はないです。今は中国に抜かれてしまいましたけどね、それは日本人がちょっとぼーっとしてたからです。ちょっと気合い入れ直してですね、やらなかったらもう次はインドが待ってます。はい、中国の次にインドは、ね、私たちの番だ。今そういう意識を中国人じゃない、インド人はみんな持ってます。だから ぼやぼやしてたら日本はどんどんどんどん追い抜かれていきます、ね、で私らのこの高校生から私らが結婚する昭和40年代ぐらいまでが日本が上昇にあったんです、ね、で今ちょっとこう平らになって、やや下降しつつあるところです。だから若い人たちしっかりせんかっていかんのです。こんなんばっかりしてですね、遊びほうけてったんではね、日本の将来ないですよ。私らの頃の先輩、父親母親の世代はもう一生懸命働いたんです。だから日本が、こんな話ばっかりしてたらもう時間がないんでね、もうここでもうハレルヤ、すぐ脱線してしまうんでね、そのように神様がですね、海と陸を配置し、太陽と大気のオゾン層、また空気を与え、雨や雲が発生するようにされ、天と地の大きなシステムを構築されたのであります。このような大きな天と地のシステムを構築された、そしてそれらがですね、きちっと規則正しく、このリズム感を持ってですね、間違いなく動いているわけです。それは神様が偉大な知恵と力を持って創造されたからです。アメン。そのお方が、姿形は見えないけれども存在しておられるんです。皆さん、アメン、ね、自然や偶然がそのような整えられたシステムをね、それを構築するなんてことはありえないです。皆さん、私たちの体を見ても、この体の仕組み、体の組織、そしてその組織の各それぞれの働きを考えてみてもですね、自然や偶然の産物とはとても思えないでしょ。 自然にはそのような神様のような優れた知恵も力もないんです。アーメン。計画性もありません。ただ自然は物理的な法則、フィジカルな法則、そしてまた科学的な法則、ケミカルな法則で、このですね、それに反応しているだけです。それが自然です。で、ありますけども、神様の存在を知らない日本の多くの人は、私もかつてそうだった。神様が おられるというその神の存在を知らない、したがってその神様が何の目的を持って人間をお作りになったのか、それもわからない、生きてはいるけれども、神様のために生きているわけではない。創造者である神様を全く無視して生きているわけです、多くの人が、ね、ですから神様に対しての感謝もない、神様を崇めるということもしない、はい、心の中に神様への感謝の思いがない、神様を崇めるということもない、心の中は。だから心が虚しい状態になっているわけですね。満たされない、いろんなことをするんだけども自分の心は満たされないです。あれをやってみる、これをやってみる、まあ、年代に応じて、いろんなことをやっているけれども、どれをやってもその時だけの満たしでしかない。エレミア書の2章13節にだからこう書いてあるんです。生ける水の源である私を捨てて自分で水ためを掘った、それは壊れた水ためで水を入れておくことができないと書いてあります。まさに今の多くの日本人がそれです。生ける水の源、つまり神様を知らない、自分で水ためを掘ってる、自分の心を満たすものを自分で見つけようとして、この世の中でそれを見つけようとして求めていってる。またこの世の中は、企業はお金儲けのためでもあるし、次々と人間の心の要求を満たすようなものを作り出していくわけです。今大人も子供もハマってんのがあのスマホなん。近所の夢タウンで抽選会があって、ずっと長い列が順番に並んでいる。皆さん列に並びながら何をしているのかって言ったら、ほとんどの人がこの人、自分の順番が来るまで。これが今の日本の姿。もうしょっちゅう刺して緊急の用事でもないのに誰かとメールでやり取りして、今並んでる、順番待ってるに、うん、20-30人ぐらいかな、そんなことを誰かにこう連絡してるわけです。そんなことに時間使ってね。小さなものとは神様を全く知らないもののことではないんです。神様のことを少しは知っているけれども、まだまだその知り方が十分でないもののことを言うんです。なぜまだ、まあ、この神様のことをですね、その十分知ることができていないのかということです、はい、それは訳があります。それからその小さいものはこうつまずくと、つまずきやすいということはどういうことか。つまずくということはその心がこうぐらつくということです。足元がぐらつくということもありますけども、足元がぐらつくのはその前に心がぐらつくから足元がぐらつく。私が高いところのなんか作業をしようとして、こういうですね、馬といいますか、なんというんですか、上に登ってペンキ塗ったりなんかこう作業をしようとした時にね、落ちやせんかなと思うでしょう。そうすると足元がふらつくんです。大丈夫やろかなと思うと。だから心がですね、揺らぐと体もバランスを崩すわけです。はい、だから心がぐらつきやすい。何かあるとすぐに、このぐらぐらっとガタついてしまう心が。それは心の地盤が弱いからであるわけです。心の地盤が弱いと、すぐ心がぐらつくんです。 だからイエス様はそのことを例えでおっしゃいました。マタイ7章です。岩の上に家を建てた者は雨や風が吹き洪水がやってきたとしてもその家は倒れない。それは岩の上に建てているからです。地盤が強いからだと、しっかりしているからだ。ところが地盤の弱い砂の上に家を建てた人は雨が降り風が吹いてくるとその地盤が弱いから地盤がぐらつく、洪水が来たらなおのこと倒れてしまうと、そういう話をされました。さあ皆さん、私たちの心の地盤、これは岩のような地盤でしょうか。皆さんの心の中の地盤は岩ですか砂ですか、ね、岩の地盤とはどういうのものが岩の地盤なのか、それもイエス様が教えられた。マタイの16章、イエスはペテロに言われた。あなたにこのことを表したのは私の父ですとおっしゃいました。それはイエス様のことを、あなたは生ける神の子キリストですと言ったからです。そのことを表したのはあなたではなく私の父です。つまりあなたは父の聖霊による啓示を受けてそのことを知らされたんです。そしてあなたはそのことを信じました。そしてそれを告白今しました。こういうことです。神様からの聖霊の啓示を受けてそれを信じて受け入れて、そしてそれを告白する、それが岩だとおっしゃったんです。私はあなたを岩、ペテロと呼ぶことにすると、この岩の上に私の教会を建てるとおっしゃった。だからイエス様の教会というものはそのように神様の聖霊によって啓示されたことを土台にしてその上に自分が立っている、それが本当のキリスト教の教会です。聖霊を抜きにして教会はありません。黄泉の力、黄泉の力というのは死の力です。死の力もこれに勝つことはないと言われたんです。ハレルヤ。だから雨や風洪水どころか死の力が襲ってきたとしてもその岩の上に建てられた家を、教会をね、それを覆すことはできない、倒れさせることはできないんです。皆さん、ハレルヤ。私たちはクリスチャンであったとしてもですね、砂の上に立っているクリスチャンじゃなくて岩の上に立っているクリスチャンでないといけないですよ。そのためにはですね、今言ったようにですね、聖霊が必要です。聖霊を受けることが必要です。アーメン。だから小さなものっていうのはそのまだ聖霊というものを受けてない人たち、クリスチャンではあるけれどもまだ聖霊を受けていない人たち、はい、ですからその人たちは聖霊から来るその神様の啓示というものがあまりないんです。つまり岩になる、その岩になっていくその肝心なものが欠けているわけです。だから、すぐにグラグラとするんです。心がすぐにぐらつくんです。ちょっとしたことで心がぐらついてしまう、私もかつてそうだったんです。洗礼を受けて直後に、教会の中のちょっとしたことにつまずいて、もう礼拝にこう行かなくなった。3ヶ月ぐらい、もう人が聞いたら何でもないようなことにつまずいた。だから私自身のそれはもう経験があるんです。それで、私は それはどうしてそんなことで些細なことで心がぐらついてしまったのか、洗礼まで受けたのにと自分で反省しました。そしたら、まあ、先輩の人たちが教えてくれたんですけども、恩情兄弟、聖霊のバプテスマを受けましょうとこういうふうに言ってくれた。で、聖霊のバプテスマ、それを求めるようになっていった。自分がつまずいたからです。弱さを知ったから。だからそういう経験があるんで聖霊のバプテスマを真剣に熱心に求めていって、そして与えられたんですね。ハレルヤ。ですからつまずくということも神様的にはですね、それも用いてくださるんですけども、失敗も神様用いてくださるんです。だからそこで気づかないといけない。失敗が失敗で終わってたんではないです。 失敗を通してそこで自分がじゃあどうしたらいいんだろうかということをそこで発見しないといけないんです。アメン。もう私の人生はもう失敗からスタートしているようなもんなんです。もうこれ話したらまた長くなんでやめますけどね。でまあ聖霊をいただいてからはですね、聖霊様が私の中にいろいろ教えてくださって、神様のことやキリストのこと、そしてこの聖書に書いてあることについてですね、聖霊様が一つ一つですね私の心にそれをこう教えていってくださって、私がなるほどそういうことなのかというその理解を与えてくださったんです。つまりこれによって私は聖霊様によって神様を知ることができ、イエスキリストを知ることができ、聖書を知ることができたんです。ハレルヤ。そして私の心の中にですね、岩のようなですね地盤ができたんです。もうそれまで砂だったのが岩になったんです。イエス様はヨハネ14章26節でおっしゃいました。父が使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教えてくれます。私が話しておいたことをもことごとく思い起こさせてくれます。また16章12、13節では、あなた方に言うべきことはまだ多くあるけれども、今はあなた方はそれに耐えられない、つまり言っても理解ができないでしょうという。しかし聖霊が来るとき、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるでしょうとおっしゃいました。ハレルヤ。ですから聖霊様が私たちに教えてくださるんです。あなたは生ける神の子キリストですとペテロがいいことを言った。それは聖霊によって彼は示されたんで、教えられたんです。聖霊によって教えられて、それが私たちの心の霊の地盤になっていくんです。岩になっていくんです。その岩の上に自分の信仰生活、自分のクリスチャン生活がという家がそこの上に建てられていくのでなければ、今クリスチャンしていたとしてもいつあなたの地盤が崩れて、ね、あなたの家が倒されるかわからないです。倒されていった人は数限りなくあるんです。それは地盤が弱いからです。で、聖霊はですね、熱心に求めるものに与えられるんです。自分の弱さに気がついた人ほど、今私の体験をお話ししましたように、自分の弱さに気がついた人はなぜ自分はこんなに弱いのかということを考えて、それはやっぱり聖霊様が私には必要なんだと、聖霊様がなかったらこのように弱いんだなということに気がつくことです。そうしたら聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさいと言われなくったって、自分から聖霊を求めるようになっていきます。強くなりたいと思うからね、崩れない心の地盤を築きたいと思うからです。ハレルヤ。だから自分のそういう未熟さというものに気がつかない人は、気がついてない人は求めないです。今のままでいいと思っているんです。今のままでいいと思っている人はそれ以上のものにはなれません。だけども自分の弱さ、未熟さ、このままではという思いが与えられている人はチャンスがあります。そういう人は求めるからです。直島の家庭集会に安倍さんという50代の婦人の方が来てくださっているんですけども、その方がこの前、先生、マタイの福音書に心の貧しい者は幸いです、彼らは天国を、天国は彼らのものですと書いてある、その心の貧しい人はなぜ幸いなんですかと質問された。で、一度それは家庭集会で話をしているはずなのに、まあ、あんまりその時は、私の言ったことをそんなに真剣に受け止めてなかったみたいですね。だからもう一回教えてあげた。心の貧しい人は幸いなのは、それは心の貧しいというのは自分の心の貧しさに気がついた人、自分の心の未熟さに気がついた人のことが心の貧しい人なんですよと。心は貧しいのに、その貧しさに気がついてない人がたくさんおられるんです。今のままでいいと思っているんです。そういう人は神の国を求めることもしませんし、今のままでいいと思っているんですから、それ以上のものを求めないわけです。でもこのままでは良くない。このままでは本当に自分が納得できるのかと。いや、今のままでは納得できないと。生活はなんとかやっていってるけども、心の中はこのままでは 不十分だ、満たされていないと、そう気がついた人は神様を求めるようになるんです。神様を求めるようになるから神の国がその人に与えられるんです。天国は彼らのものであるというのはそういうことです。でその話をしましたら、その安倍さんはですね、安倍さんお分かりになりましたかと。はい、分かりました、まあ、ちょっと納得してくださったんですね。ですから聖霊はですね、そのように自分の弱さ、未熟さ、不十分さ、心の中の不十分さというものに気がついた人が求めるようになっていくんです。ハレルヤ。ルカの福音書11章5節から13節でイエス様がその聖霊の例え話をされました。聖霊を求めるということの話。その時にこうおっしゃったんです。8節で。友人だからというのでは、パンを持っている人はその沖で与えませんと。友人だからというのでは与えない、求めないと与えないという話をされたんです。ですからイエス様を信じました、洗礼も受けました、私はクリスチャンになりましたと言って、クリスチャンになりましたと言っているだけでは聖霊来ないです。じゃあ多くの人がなぜ聖霊を知らないのか、聖霊を受けていないのか、それは聖霊を受けるように教える人がいないからです。もうあなたは聖霊を受けてますよというふうに間違った教えをして聞いてるからです。そうじゃないです。イエス様はこのルカの11章でパンを求める人の話をされて、求めなさいとおっしゃいましたね。求めを探せ、門を叩け、すべて求める人が得る、探す人が見出す、門を叩く人が開けてもらえるんですと9節10節でおっしゃったんです。アメン。天の父は求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうかと言われたんです。だから何にも求めないでじっとしてて聖霊が一方的に向こうから来るかって、そんなことはない。聖霊が一方的に来るという人はもうごく稀です。稀にはあるんです。聖霊が一方的に来るのはないことはないけど、稀にはあるけど、普通は一方的に聖霊が来ることはまあないです。それは稀なことです。だから求めなさいとイエス様はおっしゃったんです。ヤコブの手紙4章2節、あなた方は求めないから得られないのだとはっきり言っています。求めないから得られないのだ。私たちが300名礼拝ということを、まあ、掲げているんですけども、300名礼拝を掲げているだけで300名になるんですか？絶対ならないです。掲げているだけで、目標としてそれは掲げているだけで300名になったら、そんな楽なことはないです。掲げているだけでは300名にならない。じゃあどうするんですか？求めるものが得る、探すものが見出す、門を叩くものが開けてもらえるんです。皆さん、だから毎朝毎朝、もう朝と言わず、まあいつと言わず、絶えずそのことを心の中に持ち続け、思い続け、そして神様を信じ続けて告白し続けています。皆さん、必ずなると。イサクは必ず与えられる。イサクが欲しいんです。イシマエルはじゃなくて、ただ数さえあればいいって、そんなもんじゃないです。数よりも質です。イシマエルではない、イサクが欲しい。イサクは神様によって生まれた子供です。だから神様、300名の教会を目指している私たちですけれども、そのためにはイサクが必要です。アーメン。奇跡の子が必要です。神によって生まれ変わる人が必要です。そしてそういう人が与えられて、1人与えられ、2人与えられ、3人与えられ、そしてそれからさらに与えられていくときに300名というその目標が達成されていくことは、それはもう当たり前の話だっていくんです。ですから求めています。アーメン。聖霊を求めたように、今はそのことのために熱心に求め続けています。皆さん、ハレルヤ。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださるであろう。ヤコブの4章8節です。ですから今言いましたように、心がぐらつかないようになるためには、ね、自分がしっかりしないといけない じゃないんです。自分はしっかりしなさいじゃしっかりできないんです、うん、自分はしっかりしようとして何回も試みるけどもまた崩れていくんです。人間から出たものは崩れていくんです。バベルの塔と一緒です。しかし神様によって築かれたものは崩れることがないんです。神様は永遠の方だから、神のなされる技は永遠に続いていく技です。ハレルヤ。ですから聖霊が必要なんですね。聖霊を受けるように熱心に求めていかないといけないです。アメン。聖霊はあなたのぐらつきやすい心を岩の心に作り変えてくださいます。聖霊はあなたに神様を知らせてくださいます。キリストを知らせてくださいます。またこの聖書のに書いてあることを次々に知らせていってくださって、それが、知るたびにあなたの喜びが新たになっていきます。アーメン。神様、新しい力を注いでわしのように翼を張って登るようにしてくださる。知れば知るほど新たになっていくんです。そして心の中が強くなり、心の中の喜び感謝が増し加わり、平安が増し加わり、そして将来に対する大きな希望がここに生まれてくるんです。皆さん、それを聖書は永遠の命とか神の国と呼んでいるわけです。聖霊がその永遠の命を私たちの霊の中にもたらしてくださる。聖霊が私たちの霊の中に神の国を持ってきてくださるんです。皆さん、ハレルヤ。私たちはそれを聖霊様がくださるものを受け取っていく、アメン、わけですね。ハレルヤ。お金やこの世から得る幸せとは別な、全く別な、神様とキリストから、そして聖霊から来る幸せ、それを満たしてくださるお方でございます。アメン。キリストにある小さなものだった人がキリストにある大人に、成人に成長していくんです。ハレルヤ。それはもう一つ最後にイエス様がおっしゃいました。このキリストにある小さなものをつまずかせるもの、つまり神様から引き離そうとする、そういう人たちのことですけれども、罪の誘惑をする人ですけれども、そういう人のことをおっしゃっています。現代で言えばそれはどういう人でしょうか。現代に当てはめると、そういう人というのは神を否定する人、公然と神を否定する人、神なんかないと、ドイツの哲学者ニーチェという哲学者がおられましたけれども、このニーチェは、神は死んだと言ったんです。神はもう死んだと、死んでいると、だから今はもういないんだと言った。でこのニーチェの思想を、そういうあれを影響を受けた人たちがその当時ドイツにはたくさんおられました。そして当時は日本は世界のどの国に憧れていたかというと、日本は明治時代以降ドイツに一番憧れていたんです。アメリカじゃなく、アメリカに憧れるようになったのは戦後です。明治時代の時からは、戦前までは日本人のエリートはみんなドイツに留学したんです。ドイツが憧れ、そのドイツ人に影響を与えたのが今言うニーチェ、神は死んだというニーチェですから、ね、マルチン・ルーターが生まれたドイツですけども、ニーチェが生まれて神は死んだと言って、ね、だからドイツの教会は今霊的にさっぱりです、はい。神を否定したり批判する科学者、そういう方々がおられます。あるいはマルクスという経済学者が、これもドイツから生まれました。彼はこの共産主義、社会を説いた人であります。資本主義社会はやがて、崩壊すると、共産主義社会に取って代わられるということを言った預言者でもありましたけども、そのマルクス、あるいはマルクスの影響を受けた日本の大学の経済学部の教授はいっぱいいます。もうどの大学と言わず、国立私立に問わず、経済学部の先生はほとんどマルクス主義の影響を受けたんですけど、まあ、中にはマルクス主義の影響じゃなくて、イギリスのケインズという経済学者の影響を受けた大学の先生方もおられますけども、今はそういう共産主義経済思想というものが、かつては 私らの青年時代はそれがもう日本ではもう頂点に達していましたけども、その後だーんと地に落ちてしまいました。なぜか、それはソビエト連邦というですね、まさにその共産主義のマルクス・レーニン主義を受け継いだ国がですね、この自由主義国家に変わったからです。それが一番大きな影響でした。そして次々とソ連の仲間だったその周りの東欧諸国も社会主義の国だった、唯物主義の国だった、共産主義社会主義の国だった、そういう国々がみんな体制が変わって、自由主義資本主義の、この欧米の形に変わっていったんです。それでこのマルクス・レーニンの言う共産主義、思想というものがガタンと人々の間で人気をなくしてしまったんです。でちょうど私 のそういう学生時代、とかそれ以後そういう世界の動向を見てきている、わけですけどもね。で、唯物主義に立つ経済学者あるいは政治の指導者たち、唯物主義に立つ評論家やあるいはマスコミ関係の人たち、マスコミに、出ている人たち、それからさまざまな新宗教の教祖たち、世の中にはこういう人たちが、まあこの分野的にいろいろな分野でですね、そういう方々がこのいるわけですけども、そういう人たちがですね、みんなキリストにある小さなもの、つまり心の定まっていないもの、ね、地盤が弱い人たち、クリスチャンをに影響を与えて、そして神様から引き離そうとするわけです。そういう人は死後の審判で最も厳しい裁きを受けることになるとイエス様が語られました。小さなものはこういう人たちの誘惑につまずかないように、影響を受けないようにするためにも聖霊を熱心に求めて、聖霊によって、心の地盤を岩にしていただく必要があると思います。いかがでしょうか。アメン。私の今日のメッセージは以上でございます。ハレルヤス様、ありがとうございます。今日の礼拝に越して愛する兄弟姉妹、また今イエス様のことを知ろうと思って来てくださった方々を感謝いたします。神様、あなたが引き寄せてくださる方であれば、どうぞあなたのもとに近づかせてくださるように祝福してください。聖霊様が心に働いてくださるように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。